皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日もご一緒にディボーションで御言葉を味わってまいりましょう。今日はマルコの福音書8章14節から26節、彼に触ってください。
マルコの福音書8章14節から26節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。
第一に気をつけるべきパンだね。弟子たちは一つしかパンを持ってこなかったために、船の中に持ち合わせがないということを気にしていました。そんな弟子たちに対してイエス様は、パリサイ人とヘロデのパン種に気をつけなさいと注意をいたします。これが必要だ、あれが必要だと、必要なものに関心を向けやすいのは弟子たちだけではなくて、私たちも一緒ではないでしょうか。そういう私たちに向かってイエス様は逆に、実はその必要のないもの、持ってはいけないものに目を留めさせようとしています。ここでは具体的に言うと、パリサイ人とヘロデのパン種、それらが意味するのは自己欺瞞やプライドといったようなもの。それらを持っていると、あるいはそれらを放置しておくと広がってしまうということをですね、ここでイエス様はこの警告しているようです。今私たちは自分に必要でないもの、いや自分にあってはいけないもの、手放すべきもの、それに目を留めていきたいと思うんですね。主に尋ねていきたいと思います。あれが必要、これが必要。でもちょっとそれを横に置いといて、何が必要でないのかということに目を留めていきたいと思うんですね。2番目、誰の信仰かよりも、誰に向けられた信仰か。22節を見ると、イエス様一行がベツサイダというところに着いたときに、人々が目の見えない人を連れてきて、そして彼に触ってくださいとイエス様に懇願していますね。目が見えない当事者が、イエス様私に触ってくださいって懇願してるんではないんですね。懇願したのは、目の見えない人を連れてきた人々なんです。イエス様は、あなたの信仰があなたを癒すとか救うっておっしゃいました。そのイエス様の御言葉を覚えている人は、あれ？ここで目に見えない人こそがイエス様に向かって、私に触って癒してくださいって求めるべきじゃないか。そういうふうに思うかもしれません。ここでイエス様が実は問題としているのは、誰が懇願したか、誰の信仰かではなくて、実は誰に向けて懇願したか、誰に向かって信仰を表しているのかということです。私たちはともすると、あなたが祈んなきゃいけない。この人が祈んなきゃいけない。この人こそ祈るべきだってですね。結構この人、あの人がもっと信仰を持つべきだ。そう思ってしまうことがないでしょうか？自分自身がイエス様を 信仰の対象としているだろうか。これが大事なとこですね。主よ、何々さんに触ってください。そのようにして私たちが苦しんでる人にあなたが祈りなさいっていうふうに言う前に、その苦しんでる人のためにあなたが、私が、主に祈る、今祈るべき人がいないかなっていうことを私たちは思い巡らしたいと思います。そしてその人のいるところで、その苦しんでる当事者のところで、主よ、このなんとかさんに触ってください、主よ、なんとかさんを助けてください、救ってあげてください。そのようにして私たちは自らがイエス様に向かって懇願する、そういうものでありたいと思うのです。そして3つ目、手間暇かけて愛するイエス様に習う。イエス様の癒しには段階がありました。まず村の外れに連れて行って、両目に唾をつけて、その上に両手を当てて、そして尋ねる。そして再び両手を両目に当てた。一瞬で癒すことができるイエス様が、あえて時間をかけて手間暇かけていますね。たった一人の人のためにです。ここにはイエス様が一人の人のために面倒くさがらないで、時間をかけて、手間暇かけて、声をかけて癒しを行うという、その模範の姿を見るように思います。私たちは聖霊によってイエス様のように変えられたいと願っていますよね。イエス様に習って身近な人に手間暇をかけて、足を使って、手を動かして、そして手を汚して言葉をかけて、全身全霊で愛を示せるように私たちは祈りたいと思うのです。今自分が愛を示すべき人を教えてくださいと祈ろうではありませんか。祝福をお祈りいたしたいと思います。天のお父様、彼に触ってくださいと、あなたは手間暇かけて、そして自らを犠牲にして愛を持って癒しの技を行いました。私たちも今日、たった一人の人のために、その人のためにも十字架にかかられるイエス様の愛を心に覚えながら、自分の身近に、また今日接するその人のために、手を動かし、足を動かし、言葉を使って全身全霊であなたの愛を流していく、そのような愛を示すことができるように助けてください。あの人この人にイエス様に向けさせようとすることよりも、自分自身がイエス様に向かって祈る、どうぞそのようなものとさせてください。どうぞ主よ、私たちにイエス様の愛を満たしてください、流させてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。今日もイエス様の祝福がありますようにお祈りしてます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、 小牧者出版より。